本日の聖書箇所はローマの信徒への手紙8章26節から30節になります。新約聖書285ページです。後ろの方の、新約聖書の、285ページローマの信徒への手紙8章26節から30節になります。では拝読いたします。同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきか知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。人の心を見抜く方は霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取りなしてくださるからです。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神は前もって知っておられた者たちを、御子の姿に似た者にしようとあらかじめ定められました。それは御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。アーメン。本日の宣教リバイバルをもたらす祈りと題しまして、末盛牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この素晴らしい朝、私たち一人一人の名を呼んでくださり、あなたの御体なるこの教会へと礼拝を捧げるために、また御言葉を聞くために、祈るために、賛美を捧げるために集められましたことを心より感謝いたします。今日は特に新学校週間ということで、鶴ヶ谷兄弟より尊い証をいただきました。主をどうぞ今日も、また私たち一人一人が、礼を持ってあなたの御言葉を聞くことができますように、頭ではなく主をどうぞあなたにいただいたこの心を持ってあなたの御言葉を受け取ることができますように、私たちに臨んでください。どうぞ迫ってください。あなたの力あるその福音を私たちのどご全身に届けてくださいますようにお願いいたします。今日行われているすべての諸教会の礼拝の上にあなたが臨んでくださることを主を期待いたします。また今日ここに集うことができない愛する兄弟姉妹、特に辞める者たちを主が覚えてください。その場その場にあって主が癒しの一週間をお与えくださいますように切にお願いいたします。今日この時に集められたことを重ねて感謝し、またお一人お一人が今日様々な思いの中でこのところに集められました。主をどうぞ御言葉を持って祈りを持ってあなたがそれに応えてくださる時となりますようにお助けください。この時を感謝して聖霊十万を主に心から信じ期待しながら、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。尊い証をありがとうございました。先ほど鶴ヶ谷兄弟の証の中にも出てまいりましたけれども、久米姉妹とですね、このいつもこのギリシャ語で大変姉妹が苦闘されておりました。そしてけれどもですね、その時に鶴ヶ谷さんという方がいて、そしていつも助けてくださるんです。でですね、私は彼女と話すときにいつも天使鶴ヶ谷さんと言ってですね、実は今日告白いたしますけれども、そのように鶴ヶ谷さんの名を呼ばせていただいておりました。今日もね、先生、御使い鶴ヶ谷さんが私にこういうプリントを印刷してくださったの、ああ、もう主はとにかく行くとこ行くとこでですね、私たちが本当にできないことたくさんあっても主が助けで送ってくださるね。まさか鶴ヶ谷さんが選ばれてですね、今日玉川教会に来るとは思いもよりませんでした。この場を借りて大変感謝、上からで申し訳ありませんけれどもですね、本当に感謝いたします。さて、そういうわけで京都自世日と新学校週間ということでですね、私たちはそれぞれに与えられた使命の中で、信徒であれ、羊であれ、また教会に使えるもの、牧師であれ、宣教師であれ、私たちは主の御用をしていくときに新学校で学ぶわけであります。日本キリスト教団の等身大で、 教えておられた桑田信之先生という方がですね、大変素晴らしいこの神学書をお書きになりましたけれども、その先生が、神学は本来教会でなされるべき学びである。教会のすなわち聖霊の働かれたる中で、神学は学ぶべきである。そのように語られました。また、たびたびご紹介します内村勘蔵先生のお言葉にも、教会は聖霊の宮であり、また聖霊の働きなきところで、神学の知識、聖書の知識、また語学の知識を学んでいくことは、教会にとって益とならない。むしろ聖霊が働かない中で、ただ私たちは知識を学んでいくならば、教会に害にさえなっていく。私たちはすぐですね、頭ばっかり、勉強ばっかりになっていく。そうすると教会を立て上げるどころか、教会においてですね、様々な問題も生じてくる。ですから、内村先生しかりですね、この桑田先生しかり語られることは、教会で、教会の聖霊の働きの中で、私たちは御言葉であれ、神学であれ、ですね、また神学校に使わされても、常に教会の祈りの中で学んでいかなければなりません。だからですね、教会の祈りによって、霊姉妹がこう派遣されますから、天使鶴ヶ谷さんが置かれてですね、助けが与えられる。またそこから聖霊によって、御言葉をいつも学ぶことができる。そのようにして、実はですね、今年度私は神学校理事のこの働きを仰せつかりましたので、神学校がですね、どうか単なる知識を蓄えるところではなくして、聖霊の恵みの中で宣教のために用いられる学校となりますように祈りつつですね、少しでもその役に立てればと願っているものであります。では、教会がそのようにして聖霊の宮となり、これをリバイバルと言いますけれども、リバイバルされるために、神学校の働きがさらに福音に根ざし、生きた御言葉の学びがなされるように、誰でもそこで学び、献身者が生み出されていくために必要なことは一体何でしょうか。かつてはこのヨーロッパはですね、キリスト教の国とですね、国々が盛んでありましたけれども、今は実際は全く火が消えてしまっている状態です。かつてジョン・ウェスレーを生み出したのもイギリスです。ジョン・バニアンというですね、この天の歴帝を書かれた尊いバプテストのですね、牧師を生み出したのもイギリスです。また、チャイナ・インランド・ミッションといって、中国奥地に宣教師ハドソン・テーラーという、この方がいなかったら今の中国のリバイバルはないと言われるほど、そのような働きをしたのもイギリスのヨーロッパの先生でした。また、バプテストの牧師であるチャールズ・スポルジョンとしても、これ大変有名な方ですけれども、みんな、まあ、イギリスですね、から生み出された人です。しかし今や、ヨーロッパの中で、イギリスに国内においても、日曜日に礼拝に行くという人はほとんどいない。また、イギリスの教会が買い取られて、モスクになったという話も聞くほどです。それぐらい、今、ヨーロッパ諸外国においても、火が消えてしまっている。聖霊の働きが全く止まってしまった。まあ、日本においては、未だ、諸外国で起こったほどのリバイバルは見ていません。起こってもいない。私たちはただこの現状を見て悲嘆に暮れるのではなく、だからこそどれほど今私たち教会に与えられているリバイバルと、そして世界宣教の使命ということが主の御心中の御心であるかということ、このことを私たちは何の疑いもなくこの時覚えるものであります。リバイバルを求めずにはおられない。では一体リバイバルとはですね、たびたびこの教会で語られておりますけれども、もう一度ですね、復習しておきたいと思いますが、このリバイバルとは一体何でしょうか。それは、教会に多くの魂の救いが起こされていくこと。神様に離れて生きていた者たちが皆、神様のもと、すなわち創造の初めに立ち返って、生きられた、自分が作られたその目的を知り、先ほど、岩尾兄弟の尊いお祈りにありました、新しい習慣の始め、罪を悔い改めて、そして全生涯において、私たちは、このキリストによる許しをいただいて、永遠の命に生きるものとなる。そのように多くの魂の救い、バプテスマ者が教会に起こること、そしてもう一つ、すでに救いに預かった者たちが、聖霊のバプテスマを受けて、 今日ロマ書の8章の29節でアサリス羊に読んでいただきましたけれども、巫女の姿に似たものに作り変えられていくということ、新生ですね、新しく生まれ変わっていくこと。イエス様はニコデモに言いました。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできません。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできません。すなわち霊の水のバプテスマを受けて聖霊のバプテスマに預かることが神の国への道であるということ、作り変えられることの道であるということをイエス様が述べられました。リバイバルとは日ごとに聖霊に満たされて自分を捨て一人一人に与えられた十字架を追っていくものに変えられていくということです。そしてこの命は国内で終わるものではなくして全世界に流れていくように、これが世界宣教のために教会のリバイバルがいかに重要かということであります。先週は野口宣教師ご家族が変えられて、まあ大いにですね、熱く祈りが捧げられた水曜日、木曜日の祈祷会でありました。リバイバル祈祷会がですね、2列になるほどですね、主の祝福された祈り会が捧げられました。今日は先生ご家族は青梅のですね、あけぼの教会で奉仕をされておられます。さて、ここからやっとメッセージの中心に入りますけれども、それではこのリバイバルをもたらすために、これが何とかして起こるために私たちに必要なことは何でしょうか。一言で言うならば教会の祈りです。教会ということは今日ここに集われた皆さんの切なる切実なる熱心な祈りです。求めです。聖書の約束は求めよさらば与えられんです。あのペンテコステが起こった日、多くの人たちが集まり、その人たちは熱心に聖書の勉強をしていたのでしょうか。熱心に奉仕を捧げていたのでしょうか。違います。120名の者たちは心を一つに熱心に祈っていたのです。そこに聖霊の火が下り、父の神様の約束、リバイバルは起こりました。教会がそこから誕生してまいりました。リバイバルをもたらすためには、祈りが必要なんです。この教会においても、十数年前に野口宣教師ご家族を迎えて、祈りを持って教会にリバイバルが起こり、まだそのリバイバルは途上であります。今日はそのために、リバイバルをもたらす祈りということで、短く二つのことをお話しさせていただきます。先ほどともに、列記第誌下20章を読みました。この旧約聖書の695ページです。歴代志下20章をともに購読いたしました。これは旧約のペンテコステと呼ばれているところであります。ユダの王様であったヨシャファト率いるユダの人々に敵国が連合軍で戦いを挑んできました。まあ大体問題、困難というものはですね、もうあっちからもこっちからも複数でやってくるものであります。私たちも人生を生きていると、まあ思いもよらない、まさかと思うようなことが次から次へとそれらの事柄に遭遇するものであります。まあ実はですね、今朝皆さんの週報を手に取っておらっしゃる方は、まあ久米宣教地方が福岡の研修を早めに切り上げて、まあ急遽東京にですね、戻ってくることが決まりました。まあ、何かですね、姉妹に問題があったわけではありません。ですね、問題があって返されるわけではありません。実は、先週ですね、私に乳がんが見つかりました。皆さんにですね、このことをお伝えいたします。まあ、まさに、先ほどまさか、ですね、これです。本当に、私はですね、今回このがんの告知を受けまして、まさか、検査を結果を聞くまで、いや、まさか自分は関係ない。昨日もある姉妹方と話していまして、みんなそう思ってるんですよね。みんな、自分はそんなことは起こらない。みんな多くの人たちがそういうふうに思っている。これは別に癌だけではない。様々な家庭に起こる問題ですね。人生に起こる問題の中で、まさか自分は。まあ、けれども、そのまさかがですね、私にも起こってまいりまして。 これがですね、まさに困難が次から次へとですね、連合軍で襲ってくる。この御言葉の通りであります。これが主と共に生きるということです。何か私たちが信仰を持ったら、献身の歩みを始めたら、良いことばっかりがあるよ。ですね。困難も災いも何一つ起こりませんよということは、聖書のどこにも書かれておりません。もしそう思っているのだとしたら、それは間違いです。ですね。いや、むしろ、あなた方には世で苦難がある。はっきり言ってるんです、イエス様。しかし勇気を出しなさい。我はすでに世に勝てり。また、詩篇の御言葉にこういう聖書箇所があります。詩篇の34篇、お開きになることは、方はですね、365ページのところに、このような御言葉があります。主に従う人には災いが重なるが、主はそのすべてから救い出し、骨の一本も損なわれることがないように彼を守ってくださる。アーメン。どんな災いが襲ってきても、災いは、いや、むしろ重なると書いてます。ですね。まさにヨシャファトのようにですね、敵国が連合軍で、問題が連合軍で襲ってくる。いや、これが信仰生活だ。これが主に従うものだ。けれども、私たちはその時に、主がそのすべての災いから救い出してくださるからこそ、これは希望であるということが、私たちは信仰を持って言うことができるわけであります。このような御言葉の約束があるので、主を信じる者、御言葉に生きる者は決して災いに潰されてしまうことはありません。主の栄光が表されるためであります。まあ、先週はですね、そのような病の宣告を受けまして、まあ、教会は本当にいよいよ祈りが必要であります。また私もこれから検査等ですね、まあ、いろいろ始まり、入院手術、そしてまあ治療と少しですね、忙しくなるものですから、教会の働きがですね、必要なので、今回ですね、ちょっと早々切り上げて、レイさん帰ってきてくださいということでですね、急遽お戻りになります。まあ、私たちは大変喜んでおりますけれどもですね、一緒にまた姉妹と、このですね、働きができることを感謝しております。ヨシャファト王様は、そのようにして敵国が連合軍を仕掛けてきたとき、ただ泣いて失望し悲嘆に暮れたか、そのように書いてあるでしょうか。違いますね。二十章の三節を読んでみましょう。ヨシャファトは恐れ、主を求めることを決意した。そしてユダのすべての人々に断食を呼びかけた。ユダの人々は主を求めて集まってきた。問題が起こったとき、病であれ、様々な家庭の困難であれ、試練であれ、また病が自分であれ、身近な人に起こったときに、それを恐れない人はおりません。愛する者が失ったときにですね、何か失うことがあったときに、それを恐れ、悲嘆に暮れない者はおりません。ヨシャファト王様であれ、立派な王様であれ、このとき恐れた。はっきり書いてあります。ヨシャファトは恐れたんです。今回のことを通して、私も恐れていないと言えば嘘になるでしょう。しかし、私たちは、エレミア書のですね、29章の12節でいつも読まれているように、その時、主を求めるか否か、この信仰障害にとって重要な鍵をここが握っているということです。それゆえまず一つ目、リバイバルを起こす祈り、生活人生に起こってくる試練に遭遇したとき、主を求めることを決意するということです。他の何にも頼る必要ない、主を求め、主に祈り、主の解決を求めることに決意するということです。それをするかどうか。あのバビロン捕囚においてエレミアを通して主が民に語られたことは何だったでしょうか。これは決して災いの計画ではありません。将来に希望を与えるものです。しかしその時、あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら私は聞くとおっしゃいました。私たちは弱いですから、災いと思われる困難が襲ってきた時に、あ、聖書はそうだそうだ、これ全部災いじゃない、将来希望が与えられるものだ、そのように簡単に思いですね、それをいつまでも希望を持っていられればいいけれども、やはり私たちは弱いです。現実が襲ってくる、それがですね、いろいろと困難が襲ってくると、いや、そうは言っても そうは神様言っていても、やっぱりどこか失望してしまうものです。祈りの手を下ろしてしまう。そしていつまでも傷が残ってしまう。勝利ではない。信仰生活を歩みながらもどっか敗北を拭えない。そういう状況が私たちにないでしょうか。しかしそれは、その時、祈りに立ち上がるかどうか。先ほど言いました、恐れない人もいない、悲嘆にくれない人もいない、悲しみに打ちひしがれない人もいない。そんな人はいない。けれども、その時に、祈りに、主を求めることを決意する。これが信仰障害の分水嶺となっていくのであります。祈らなければ、これが絶対に将来に希望を与えるものだとは、私たちはただ肉の思いでは、どうやっても信じることができないのであります。しかし、祈るとき、そのとき、主を求めることを決意し、主のもとに行くならば、主は、これは決して災いの計画ではありません。あなた方に将来希望を与えるものです。これを通してあなた方が本当に生まれ変わるためです。リバイバルが起こるためです。皆さん一人一人が神の子として栄光から栄光へと主の姿に作り変えられていくためです。魂の救いが起こるためです。今日ヨシャファトにこのリバイバルですね、ペンテコステが下った時、主は語っておられます。その時、あなたたちが戦う必要はない。これは私の戦いである。あなたたちはただ黙って救いを見なさい。恐れるな、おじけるな、明日敵に向かって出ていけ、主が共にいる。アーメン。私たちは祈りを持って初めてこの御言葉を聞き、信仰障害に勝利をいただくことができるのであります。それゆえ、まず一つ目、リバイバルをもたらすため、神様がなさることは、その生活の困難を通して、試練を通して、私たちを祈りに立ち上がらせるということです。私たちはその中で敗北してはなりません。主を求めることを決意しましょう。祈りに立ち上がりましょう。教会の祈りに加わりましょう。これがリバイバルをもたらす祈りです。そして二つ目。ではこの求めは一体本来どこからやってくるのかという問題です。ただ私たちが悲嘆に暮れたから祈りが起こってくる。いや、悲嘆に暮れても祈りが起こってこない現実があります。問題があっても祈れない現実があります。今日、それゆえに、パウロは、ローマによる信徒への手紙、8章26節のところで何と言ってるでしょうか。285ページ。ローマの信徒への手紙、8章の26節。ご一緒に読みましょう。26節を読みます。285ページ。ローマの信徒への手紙、8章26節です。ローマの信徒への手紙、8章26節をご一緒に読みましょう。3、はい。同様に、霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。アーメン。そうです。私たちのまず二つ目に、今二つ目になりました。この求めは一体どこから来るのか。聖霊のうめきを通して。私たちはその問題に、問題に接しても、どう祈っているのかわからない。これが私たちの姿です。いや、祈りにも立ち上がれない。これが弱さの極みに置かれた。中村ですね、高橋先生は根源的無力な、と言いましたけれども、まさに、根っこから無力である弱さの極みに置かれた私たちは聖霊様の恵みを受けなければ力を受けなければ祈ることさえできない。けれどもその聖霊なる祈りは私たちに求めを起こさせる祈りであるということ。うめきを起こさせる祈りであるということです。カール・バルトという人は祈りは神様から出て神様に帰っていく軌道の中で行われると言いました。クリスチャンの祈りは聖霊による祈りです。すなわちそれは何を意味するか、父なる神様がうめきを持って、罪深い私たち人間を、滅びゆかんとする私たち人間を、何とかして救いたい。イエス・キリストを、一人子なるイエス・キリストを十字架の死にかけてまで救い出したい。 そのように思われた父なる神様の愛が、求めが、私たちに聖霊を通して望んでくるとき、私たちは祈るようになっていくんです。求めが起こっていくんです。そして何とかしてこの病を癒してほしい。何とかして愛する者を救ってほしい。何とかして罪にある愛する家族を引き上げてほしい。この日本を憐れんでほしい。全世界の魂に救いをもたらしてほしい。これらの求めは、イエス・キリストを使わした父なる神様から溢れ出る求めが、聖霊によって私たちのうちに注がれたる結果であります。先ほど、鶴ヶ谷兄弟のギリシャ語の話がありましたけれども、いつも私たちがですね、この聖書を通して教えられるスプランクニゾマイという言葉がありますね。イエス・キリストが哀れに思ったというところです。また、夫と息子がですね、離れているお父さんが哀れに思った。その父なる神様の愛、すなわちスプランクニゾマイとは、腸がよじれるほどの愛。私たちに注がれる聖霊の祈りは、そのようにして腸がよじれるほどに愛を持って人々を救いたいと願われる、罪に陥った人間を何とかして一人でも救いたいと願われる、その熱い魂への情熱が聖霊となって私たちに注がれてくるとき、私たちに祈りが起こされていくんです。求めが起こっていくんです。それゆえに、リバイバルをもたらす祈りとは、私たちが教会に集い、この聖霊の命をいただいて、私たちが求め、祈り、勝利していくのであります。これが私たちに今、主が求められている祈りであります。イエス・キリストは、十字架で全人類の罪、咎が、汚れ、病を負い、ご自分の身代わりの死をもって罪人に命を与えられたのであります。リバイバルを起こされたのであります。そして死よりの復活をもって死に打ち勝ち、永遠の命を与えられたのであります。人類にとって絶望の極みであった肉体の死は、イエス・キリストの十字架と復活によって、もはや絶望ではない、天国への凱旋と変えられたのであります。もはやキリストを信じる者にとって死は恐ろしいことではありません。いや、むしろ天国へ行く喜びであります。主と永遠の御国に移される希望であります。アーメン。ハレルヤ、主の皆を褒めたたえます。このように驚くべき絶大なる愛をもって、私たちのこの滅びゆかんとする魂を、肉体をも、主はイエス・キリストの十字架と復活をもって引き上げてくださり、救ってくださり、今喜びのうちにどんな災いがあっても、主の皆を褒めたたえながら、いや、主を求めることができるんです。主に祈り、主から応答をいただくことができるんです。すごいですね。イエス様はすごいお方です。イエス様は素晴らしいお方です。イエス様の十字架と復活なくして、私たちは御国に行くことはできません。いや、祈ることさえできません。けれども、今、私たちは幸いなるかな、この教会に集い、御霊の満たしを受けて、今、祈れよ祈れよと、この御言葉が与えられております。それゆえ、私たちは、この時、その時、教会の苦難の中で、試練の中で、また皆様の人生に出会う様々な試練の中で、私たちはいよいよ主を求めることを決意したいと思います。信仰に立ち、祈り、またそこにおいて神様からのしっかり応答をいただいて、教会のリバイバルに預かりたいと願います。この命に生きる者は、さらに使徒言行録にあるように、聖霊を受けるとあなた方は力を受けます。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリア、地の果てに至るまで私の証人となります。リバイバルが起こり、そしていよいよ世界に、全世界に宣教師を使わしていく教会となりますように。そのために今様々なことを教会を揺さぶり動かしながらですね、私たちのお尻に火をつけ、いよいよ祈らなければならないということ。その時、この時が来たと私は信じております。リバイバルの時が来たと信じております。ご一緒に最後、ホセア書を開いて終わりたいと思います。ホセア書、先ほどですね、今朝、この、 少子で共に開きましたホセア書10章の12節をご一緒に読んで共に祈りましょう。1415ページ、旧約聖書1415ページです。私は今回のこのですね、自分に起こった病の中でですね、切にされど私自身が願っていることは、このことを通して教会がいよいよ主を求めることを決意することです。いよいよ教会が祈りに立ち上がり、そしてリバイバルが起こることです。皆さん一人一人が聖霊に満たされて、キリストの愛にこれからですね、賛美しますけれども、キリストの愛に迫られて、主の御用のために立ち上がることです。このことを切に私はこの時を通して主が成してくださることをまた固く信じるものであります。ご一緒にホセア書を開かれましたでしょうか。ホセア書の10章の12節をご一緒に読んで終わりましょう。3、はい。恵みの技をもたらす種をまけ、愛の実りを借り入れよ。新しい土地を耕せ、主を求める時が来た。ついに主が訪れて恵みの雨を注いでくださるように。アーメン。いよいよ主が求める時が来ました。それはいよいよ主が恵みの雨を、私たちが願い求めてきたリバイバルと世界宣教の使命の勝利を与えてくださる時であるということです。そのために恵みの技をもたらす種をまけ、祈り他にありません。祈りを持って霊の実をたくさんたくさんまきながら、リバイバルを私たちは待ち望むものとなりたいと願います。一言お祈りいたします。ハレルヤ。主の皆を褒めたたえます。今日愛する兄弟姉妹皆様と共にあなたの御前に集い、イエス様、私たちのために十字架においてその死をもって、また復活をもって、私たちのこの命をあがない、滅びから命へと、永遠の命へと救い出してくださいましたことを心より感謝いたします。イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。いよいよ今日の御言葉をもって、私たちが様々な試練の中に遭うとき、また今特に教会が困難を覚えるとき、主を求めることを決意させてください。その信仰を与えてください。いよいよ祈りを持って私たちが恵みの種をまきますから、主をあなたが応答してくださり、リバイバルの大雨をこの教会に、またどうか東京の、また日本の全諸教会にこのリバイバルを起こしてくださいますように切にお願いいたします。主をどうぞ今、様々な現実の中で悲嘆に暮れるもの、悲しみの中にあるもの、主を触れてください。そしてどうぞあなたのご愛に、祈りに立ち上がることができますように助けてください。いよいよ自世実は今週はまた霊姉妹がお帰りになられます。また続けて野口宣教師ご家族の2ヶ月のこの東京での、また福岡での研修報告会等ございます。主を祝福してください。それら一つ一つをもって先生方を、宣教師たちを祝してくださり、いよいよ世界宣教の御業がこの日本の諸教会のすべてに、あなたの御業が、また世界宣教の恵みが、宣教の命が、あなたの愛が注がれていくときとなりますように祝福してください。今日の御言葉の成就を切に祈り求めつつ、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。窮地に置かれてもヨシャファトのごとく祈ることによって、私たちの主は絶対的に権威を持って働いてくださることをですね、信じてリバイバルをお祈りしたいと思います。